今日はマルコの福音書第9章2節から13節です。このところには主イエスの栄光の現れが語られています。2節にイエス様は3人の弟子たちペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られました。非常に重要な場面にいつもこの3人はイエス様に従っていきます。そしてその高い山に登られた時に3節を見ると、その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。それはまさにイエス様の栄光が表されたということであるわけです。そしてそのところに4節にはエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。エリアとモーセは旧約聖書を代表する人物です。特にエリアは神の預言、そしてモーセは律法を表す、そのように言われているわけです。その二人がイエス様と語り合った。一体何を話していたのか。おそらくそれは十字架にイエス様が疲れるということであるわけです。それは神の御言葉、そしてまたこの律法が成就するイエス・キリストの十字架の罪の許しによって、私たちは神のことを責られ、また神の栄光に預かるということがここで表されたと考えられます。ペテロはもうこの素晴らしい光景を見たときに、五節に幕屋を三つ作りましょうと言ったわけです。幕屋とはそこで会って交わりをする、話し合う、祈る、その場を彼は作ると言いました。六節を見ると、ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのであると。もうまさに彼はそのまま言うばかりの光景を見て、もう言う言葉が見つからない、そういう状況であったと思います。そしてそれ以上に7節には、これは私の愛する子、彼の言うことを聞け、なんと父なる神様が天から声をかけられたということであるわけです。かつてはバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、ヨルダン川から上がってこられた時に聖霊が鳩のように下り、そして天から声が聞こえたわけですけれども、このところでもう一度父なる神様は、これは私の愛する子、弟子たちに証明をされました。しかしその時に弟子たちが辺りを見回すと、8節に自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。エリアとモーセの姿はもうすでに見えない。ただイエス様だけが見えるということであったわけです。もうそのところには預言も律法もない。イエス・キリストご自身が一緒にいるということであるわけです。ですから私たちにおいても、このイエス様が一緒におられるならば、神の約束、また神の律法は成就されるということであるわけです。まさにイエス様はすべてのものに勝り、また私たちを救ってくださる方であるということが明らかにされています。9節には、このイエス様が死人の中からよみがえる時まで、今見たことを誰にも話してはならないと、そのように命じられました。そして特に彼らの心の中に残ったのは、死人の中からよみがえるということであるわけです。十節を見ると、どういう意味か互いに論じ合った。おそらくこれは人間の理性では理解のできないことであるわけです。そして弟子たちは11節を見ると、律法学者たちがエリアが来るはずだと言っている、そのことを言ったわけです。その時にイエス様は12節を見ると、エリアがまず来て全てを立て直すのです。そのように語られたわけです。全てを立て直す。実はこれはバプテスマのヨハネが救い主、キリストの前触れとして、この荒野に立って悔い改めようと、福音を伝え、そしてまた 悔い改めのバプテスマを授けていった。13節にエリアはもう来ています。イエス様はそのように言われたわけです。そして彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。最後にはヘロデによって首をはねられる。そのようにしてエリアは、言うなればこの誠の救い主が来られるまでにその備えを完全に成し遂げたということであるわけです。そしてイエス様はどうなのか、12節のところで、人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですかとイエス様は弟子たちに言われたわけですけれども、これは旧約聖書に予言されているイエス・キリストの十字架のことであるわけです。私たちの救いはこの十字架以外には他にはない。イエス様ご自身が多くの苦しみを受けられ、蔑まれ、そしてついには神様から捨てられて、私たちのために贖いとなってくださった。その命によって私たちは罪許され、救われて神のことをさせていただいたということであるわけです。私たちはこのイエス様のなしてくださったこと、そしてまた山上でご自身の栄光を表した、そのことを私たちも心の中に受け止めさせていただき、そしてまたこの救い主イエスに従っていくものとさせていただきたいと思います。